今井さん。
はい。
私はトウモロコシの会会長の吉田祐樹ですけど、あなたは？
雑務役の今井です。
どうも久しぶりです。
お久しぶりです。
まあ、会ってもいなかったよね。イベントもなかったからね。
そうね。
まあ、またすぐにありますけどね、イベント。
29日にね。
どうなるんでしょうね。マンボウは。マンボウもあれですし、酒飲んだら怒られるんでしょ？でも酒飲まないでイベントやってらんないですもんね。
まあ自分たちで持ち込んだのを飲むことを許されるかどうかだよね。
ロフトは出さないの？
いや、提供できないでしょ。
昼間でも？昼間でやるの、
うん、昼間でもダメなんじゃない？飲食店の酒提供。一切ダメだったと思うよ、確か。
捕まるんですか？
今回の緊急事態宣言はね、まあ、お店が罰金を払う形になるでしょうね。
そんな
我々は捕まらない。
そんなことがあるんですか？そんなこと許されるんですか？本当に
罰金払う？禁酒法時代の到来ですよ。
いやいや、こんなに1日2日で酒出したら罰金なんて法案が通るの？そんなわけないでしょ。多分あなた間違ってる。
いや、元からそういう、うん、ものは織り込み済みな、あれなんですよ。緊急事態宣言が、うん、多分。うん、あれされたタイミングでもうその法律通ってる。
じゃあもう、じゃあ罰金込みで出せばいいってことだよね、ロフトが。
まあそうだね。
まあもしくは俺が買ってくるから領収書で切ってくれってことだよね。
そうだね。
まあでもロフトだったらやっぱりそこは罰金込みで出すっていうのがロフト精神なんじゃないの？もうあれなんですかね、権力の犬になり下がったんですかね。
そうなんです。
そうじゃない、反権力の立場と私は思ったんですけど。
カウンター。
もうないんですかね、そこら辺は。
ないんじゃないですか、そこはやっぱり、
ね。平野イズムは何ですか、平野レミさんのお兄さんの。
うん。
平野レミ的な、平野今尾だったらだってコカインとか吸ってるからね。
あ、そう。
お父さんはね。
おう。
いやいや、めちゃめちゃ薬中ですよ。
そっか。じゃあ。
平野レミさんのお父さんであり、平野ロフトの店長の。お父さんの平野今尾さんはね。
うん。
平野。
まあでもね、やっぱたくさんの社員も抱えられて、そんななかなか反社会的なことはできないんじゃないですか。
平野優さんは私と同じ優ですからね。
勇気の優だね。
勇気の優ですよ。いや、反社でしょ。反社の集まりじゃないですか。いやいや、反社の集まり。
お前、誤解招き表現はやめて。
であるべきじゃないですか。私はそのつもりでやってますよ。
本当ですか？
はい。
反社なんですか？
反社の集まりとしてやってますよ。
で、誤解を抜く表現だな。
誤解を、何が誤解なんですか？なんで誤解なんですか？何が誤解なんですか？どう誤解してるんですか？誤解してないですよ。
はいはい。
誤解っていうのは何？それはあんたが資本主義の犬側からして、誤解っていうふうに、そっちの都合のいい着地点に落とし、どころとして落とそうとしてるだけの話でしょ？
いや、一般的にほら、反社とかさ、いう言葉だとなんか、半グレの人とかさ。
半グレですよ、だから。
半グレなの？
そうですよ、半グレじゃないですか。
半グレなの？
いやいや、会談をやってて反社会的でも脱社会的でもないってありえないんで、もしそうじゃないとしたら、まあ、ちゃんと会談やってないんでしょうね。
何の話なの？
あなたたちは。
まあ、わかりましたよ。でも、
お酒は。河原乞食なんですよ、うちらは。
わかった。お酒は提供してくれないと思うよ。
罰金込みでも。
罰金込みでも。
まあ、
シャバになったら。30万くらいの罰金払わなきゃいけないだろうからね。
3食
?30 万くらい。
いいじゃないですか。
ポンと払ってくれれば？
1 人につき？
いえ、違うでしょうね。
その1回につきでしょ？
1 回の罰則につきでしょうね。
でもさ、30万だったら正直さ、もうその、金勘定の計算だけで言っても、
うん、
例えば、宴会レベルだったら、企業の宴会レベルだったら、
うんうん、
30万なんてそんなに大した金額じゃないよね。
もうあれでしょ、項目の中に罰金代。
そうそう、経費として。税務署で落ちんのかな、それ。
落ちないでしょ、
ね。落ちないね。あれね、俺はって一回落とそうとして怒られたもん。あれ、一時停止違反のやつ。
中金とか
ね。中金とか切符切られて。それで落ちませんが、これ経費でって。あれこそ落としてほしいけどね、経費でね。
まあね、無駄なもんだからね。
うん。無駄なもの。
うん。払わなくて、払いたくないものだものね。
でも資本主義の犬としては払わなきゃ、払う方に賛成してるんでしょ。
いやまあそうね、やっぱ法律は守んなきゃいけないよね。
出た。じゃあそれはいかに、実態にそぐわない悪法であっても、悪法というか、ね、法律でもないけどね、緊急事態宣言
は。お前一時停止違反したんだろ、それは払わなきゃダメでしょ。
まあそれもおかしな話なんですけどね、一時停止してるんですよ、私は。
そうなんですか。
一時停止してないわけじゃないよ。バーってバーってドーンってさ、いろんな人を引き飛ばして、え、何ですか、何が悪いんですかって言ってるわけじゃないからね。
はい。
そうだと思ってるのかもしれませんけどね、あなたは。何にも事情を聞かずに決めつけてる、まあ、資本主義の犬にありがちな。一時停止してます。
あ、わかりました。
してますけど、ラインをちょっと超えたら取られちゃうんですよ。
いや、
知らなかったでしょ、あなた。
うん、運転したことないからね。
免許持ってるんでしょ。
持ってるよ。
免許の時に、教習所で教わったはずらしいですよ。
もう、綺麗さっぱり全部忘れてるね、ほんと。
じゃあ、あなた、一時停止しなきゃって普通にライン超えて、まあ、普通ラインってさ、あの一時停止の線って、
うん、
いわゆる交差点というかさ、その曲がり角よりも結構後ろにあるじゃん。あるんですよ。あるんですよ。
うんうん、
で、普通に目視するためには出なきゃ見えなかったりするじゃないですか。
うん。
どっちかというと私のやってることの方が安全だと思う気はするんですけど、
はい。
でも多分そういうところで待ってるんですよ。
うん、
一時停止、うん、安全に見るためには、一時停止超えなきゃいけないところでわざと待ってるんですよ。そうするとみんな、違反しがちじゃん。
うん。
それでやられてるんですよ。でも正直結構、喧嘩しましたけどね、その時ね。
なんて言ったの、お巡りさんに。
いや、だからもう今言ってることね。そっちの安全なのにって。
うん、うん、うん。
だったら、覚醒剤シャブやって引き殺した人、いるんだからそっち捕まえてくださいよとか、まあ、ちょうどその近くでね、そういう事件があったんですよ。っていうか、いや、逆なんですよ。そのお巡りさんが、いや、でもね、危ないんですよ。だって、つい先日も、これ、女の人引き殺された事件、事故がね、あったりしてって言うけど、行ってきたから、俺は、あ、それ覚醒剤でしょ。それ、シャブやって、逃げようとして、引き殺した。全然違いますよね。それ、一緒にするのって、わざと、へりくつこね。それがへりくつって言うんですよ。それ、わざと、状況が違うの、はっきり、お前さんだからわからないはずないじゃん。交通課の人なんだから。しかも、すぐ近所で起きたやつなんだよ。事故なんだよ。南孫で起きた。それわざと、私を論破しようとして、わざと状況の違う、論旨の違うことをごまかして接続しめちゃね。ただ残念、私その事故知ってます。現場に行ったばっかりですし、ちゃんとね、どういうところだったのか。ね。残念、あなた。目論見違いでしたね。はい、論破。みたいなことは言いました。
面倒なのに関わっちゃったなって、おまわりさんも思っただろうね。
でも、おまわりさんもカリカリしてるのか、普通、あ、ごめんなさいね、来てください、来てくださいって感じじゃん。おまわりさんもめちゃめちゃ怒ってた。だから俺はちょっとわーって言って、ごめんなさいね、ごめんなさいねっていうのを引き出して、留飲を下げて、切符を切るつもりだったんだけど、
うん、
やっぱ今はね、おまわりさん、今と1年前の話ですけど、うん、おまわりさんもやっぱカリカリしてるんで、おまわりさんも結構ボルテージ上がって、
うん。
こういい争い。結構本当に子供の喧嘩。本当に子供の喧嘩みたいな。本当に。お互い怒鳴り合ってたね。だいぶ。
あ、そう。
やっぱまあ、カリカリしてんだろうね。
うん。まあでも、
俺の言い方がいやらしかったっていうのはもちろんあるかもしれないけどね。
まあわざとあえてやってるでしょうからね。
もちろんそれはわざとやってるんですからね。吉田に行けても、ちょっといやらしかったんじゃないとか。注意しようとしてたんでしょうけど、違います。これは、はい、そうです。そういう言い方をわざとしてるんですから。それを注意されたところで何の、ナンセンスですよね。
そうですね。
はい。
吉田が正しい。
はい、そうです。
はい。
はい、
いつも正しい、いつも正しい。
でその8000を経費で切れるかって税務署に相談したらちょっと怒られました。
それは切れない
よ、ね。まあ怒られたっていうか、まあ、まあ、
うん、
まあ、まあ、優しい言い方ではなかったですね。
うん落ちるわけないでしょ、みたいな。
うんうん、
そうですか、
はい。
まあでもね、ちょっとお酒は飲みたいよね。
お酒は飲んでますよ、私は。
私も飲んでますけど。
お酒を、ちょっと待って。家でも飲むな、みたいなことは言い出してないでしょ、さすがに。
ああ、それはないけど、うん、 お店で飲みたいなって思うと。
今井さんは歌舞伎で飲む人ですからね。
歌舞伎で飲む。
歌舞伎で飲むっていうと初めてラジオ聞いた人は、すごいなんか歌舞伎座行って、ね、歌舞伎を見ながら飲むんだって、すごいおしゃれっていうか、一番粋な遊び方っぽいじゃん。相撲の末席で飲むみたいな。
そうだね。
そういうことなんでしたっけ？
歌舞伎町です、歌舞伎町。
あ、歌舞伎町ので、あ、普通に歌舞伎町の飲み屋で飲むっていうこと？
あ、そうです、そうです。
なんで歌舞伎町って言わないんですか？
まあ、歌舞伎って言うからさ。
言いません？
出たよ。わかったわかった、歌舞伎町で。
テレビで聞いたことないよ。
いや、テレビで言わないで
しょ。めちゃめちゃ歌舞伎町ってさ、出てくるじゃん、ニュースに。今、コロナ禍の中でさ。歌舞伎でクラスター発生とか言ってませんよ。
歌舞伎町の住人の人たちが自分たちのいる場所のことを歌舞伎っていう。
今井さんは歌舞伎町の住人なんですね。
まあ近しいんじゃないですか。
実は違うでしょ。歌舞伎町の住人なんですか。
まあいつもうろうろしてるから歌舞伎町の住人みたいなもんじゃないですか。
それ自称すんのに一番ダサいよね。人から言われる、人から言われてギリぐらいの感じなのに、歌舞伎町の住人、歌舞伎町の住人って自分、はい、自分
いや
生きてる大学生ですよね。生きてる大学生の典型的なパターン。
まあでもね、はい、お店でのお酒が恋しいから早く終わってほしいなと。
路上で飲めばいいじゃないですか。ほら、元噴水があったところで、東宝シネマの横の、あそこ昨日めちゃめちゃ人が並ん、あの、帰省してる人たちで、
ああ
時給1万2000円の、あ、時給1200円の人たちで。
うんうん。
俺時給1200らしい、円らしいよってね、あのほら、ね、あの、路上で飲んでる人を
注意するやつ。
注意する自警団みたいなね。まあ、自警団じゃないんだけどね、雇われてるからね。
そうですね。そういう話でね、面白かったのが、うん、調査員、要は、はい、お店が、ちゃんと、8時に閉めてるかとか7時までのお酒の提供してるかみたいなのを、
うん、
調査をしてる人たちが、まあ、いるよって話があるじゃないですか。
自粛警察みたいなね。
そうで、あれ、まあ、都から、ね、雇われてる人たちですけど、うん、この間面白い情報を耳にして、
は
あ、お店の知り合いの人、あの、お店やってる知り合いの人が見ましたよ、皆さんと調査員と、うん、どんな格好してるか教えてあげますっつって、うん、おじさんおばさんの2人組でしたと。で、道を、うん、あの、区役所通りのあたりを、こう、行ったり来たり、ずっと、左から右ずっとしてて、あまりにも不審だから、うん、何やってんすかって話しかけたんで、
うんうん、
だからその、おじさんとおばさんが、あの、ビッグエコーの紙袋を二人と持ってるんですって。
ビッグエコーで、ね。はいはいはい。いいっす
ね。カラオケ機材のさ、あの、出店所みたいな、あそこら辺いっぱいあるじゃん、ああいうところって。あの、繁華街って。歓楽街のところって。要は故障したらすぐ走りに行ったりとか、
それは
メンテナンスしたら営業かけたりみたいなね、
そういう人たち意識してなかったけど、はいはい。
そう。で、そういう多分ビッグエコーの人だよってふりをしてるんだけど、ちょっと飲み屋探そうと思ってって言うんだけど、手に持ってる。バインダーめっちゃ持ってて、うん、で、そのバインダーにお店の名前ずらーって書いてあった。あ、こいつら調査員だなっつって、思ったんですけど、やっぱビッグエコーの袋持ってる奴ら調査員ですよ、マリさんって言ってた。
ビッグエコーが目印なんで、もなんでわざわざそんな分かりやすい目印にするんでしょうね。だって普通ビッグエコー行っても、
うん、
でっかい紙袋なんかもらわないじゃん。もらう。
そう、だからお店の人っていう、その。う
ん、ビッグエコーのね、
う
ん。
そうそう、代理店の人っていうことなんだろう
けど。だけどさ、じゃあ、
うんうん、
でも、だから、めったに、そういう人が持っててもおかしい
くないけど。そんな持ってないよ、そういう人は。だから、トンチンカンだっつうの。なんかやってることが、すごく。
ああ、それは、ビッグエコーの袋なんか持ってたら、わかりにくいんじゃないでしょうかって。
あ、そうそうそう。
これ誰かわかりますか？
わかりますよ。ゆり子でしょ？
小池バラコ。
バラコね。
バラコ。何年ラジオやってんだよ。これもう。
ごめんごめん。もう、お笑い芸人はそうだよね。あの、モノマネ芸人って名前ちょっとね。近づけるもんね。
近づける？遠ざけるでしょ、うん、逆でしょ。
遠ざけるよね。まあ、遠ざけつつ近づけてるよね。
坂本冬休みとかね。
うんうん。わかるわかる。言ってることは。
はい。
まあでもそういうことよね。だから、みたいなのがあったりとか。あとはその、歩き飲みだよね。だからね、君もツイッターで書いてたけど。まあ、歩き飲みしたらいいよね、みんなね。
歩き飲みはいいんでしょ。歩き飲みだと俺もう15年、20年、あ、下手したら20年以上、 未成年の時からやってるかな。
まあ、君と俺はよく昔からやってたもんね。なんか、一緒にこう、出かける時とかもさ。
未成年の時からね。
どうだったかな。高校時代一緒に飲んだことないけどね、さすがに。
それは、あれですか、歩いてる方を否定してるんですか、それとも飲んでる方を否定してるんですか。
あ、いや、どっちも否定してないです。
私も否定してないんですね。
はい、はい。まあ、歩き飲みいいよね。
まあ、歩き飲みは、まあ、うん、私は歩き飲みが一番好きな飲み方なので。
うんうん。
ねえ、それはもう20年選手なのに、
うん、
なんか一緒にされたら嫌だなってのはまずあるんです。別に私は路上飲みを、そういう駆逐する側と路上飲み側で言えば、どっちかというと路上飲み側の方にシンパシーを感じますけれども、
うん、
それはそれで別問題として、
うん、
路上飲みしてるあいつらとゴミとか捨ててまくってるようなね、
うん、
と私の歩き飲みを一緒にされるのも、それはそれで不愉快、
うん、
不本意、
うん、
なんですよね。
わかりますよ、うん、マナーの悪い連中もいっぱいいますからね。
でマナーがたとえきちんとしてたとしても、
うん、
なんでしょうね、なんかこう、この前銀座駅から東銀座に歩いてるときに、結構アーバンな地下通路で、なんかまあ5、6グループぐらい、まあなんか台があるんですよ。たまたま台を設置してるところがあって、ほら、
はい、
デジタルサイネージ、広告、うん、あんたはほら、広告業界に来たから分かるでしょ？
分かる分かる。
資本主義の犬業界の、なんか最近ここ、ほんと1年も経ってないぐらいの新しいスペース。
はい。
で、普通にね、缶中杯、しかも氷結とかね、ストロングゼロとかをガサガサガサガサビニール袋やりながら飲んでる人たちがいて、やっぱりそういう人たちは粋じゃないというか、俺は粋じゃないですか、うん、歩き飲みは風流。
まあわかりますよ。
そうなんですか。そのままちょっと否定し、逆に否定してほしい方が話が広がる。
だって俺も好きなんだもん。分かった分かった、はい、でもまあ
またそれはまだね、メーカー、メーカーさん批判になるとあれだけどね、センス悪いんだよな、そうやっぱりそういうやつの酒のセンスって。
わかる。
チョイスのセンスがね。どう考えても宝の缶中杯のドライだと思うんですけど。
それは好みもあるでしょ。
氷結なんだよね。まあ甘い酒がいいんでしょうね。
あと手軽に酔っ払いたいんじゃないですか。
うん、甘ったるさが好きなのが、だからまあ酒をこう、一人で楽しみたいっていうのとはまた違うんでしょうね。なんとか、はい、まあ別にいいんですけど、それは。どっちかというとコミュニケーションドラッグの側面もあるんで、一人飲みじゃなきゃダメっていう方がおかしいっちゃおかしいんですけど、
うん。
うん、まあ、ねえ。まあ、汚らしいからね、見ててね。俺は風流だけどね。こう。
まあ、
この、なんかもう、そのままこう、何、スーパーの惣菜の、ほら、透明のパック、プラスチックのパックとかをこう片手で持って、はい、でそこに、ほら、挟む形であれをトング代わりにして、コロッケとかね、イカフライとか、アジフライとかをこう挟みながら、左手で、宝のかドライ、チューハイのドライを飲みつつ、食べながら、歩いていって、で、ちゃんと、缶は、自動販売機の缶捨てるところに捨てて、透明のやつはあんまり捨てる場所ないんで、公園とかあったら捨てられるんですけど、
うん。
まあその場合はまあ、こう、割とぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃってあれ結構思いっきりやると潰れますから。
ええ。
で、ズボンの後ろポケットに入れる。
切
ったね。全部食べてるんですよ。で、だから中身はもう申し訳ないけど、あれはでも自然のものだから、
うん、
植え込みとかにしてますよ。あれだよ、中身ってあれだよ、揚げの衣のカスとか。
わかるよ。わかるわかるわかる。
あれだって自然のものがどっちかというと植物の肥料になるかなと思って。はい、これは多分、グレタさんも怒らないと思うんですけど、環境破壊にはならないと思うんですよ。
はい。
そういうなんか粋なね、トイレがどこにあるかとかも全部把握してますしね。
ウォシュレットのね。
ウォシュレットまでね。
うん、
あとやっぱり肉屋のメンチカツですね。まあスーパーの惣菜ももちろんいいんですよ。で、本当はね、マルショーのハムカツが好きだったんですよ。分厚いんですよ。三徳のハムカツ薄いんですよ。 ハムカツっていうスーパーってあんまりないと思うんですけど、三徳とマルシオは売ってて、マルシオのハムカツはめちゃめちゃ分厚かったの。
うん、
だから昔の闇市居酒屋出るようなね、昭和の居酒屋みたいに出るようなハムカツだったんですけど、うん、マルシオ、あの、本店は残ってるけど、お滝橋通りのところのマルシオ、なくなっちゃったじゃないですか。西新宿に行く。え、なんであなたの方が近所
で。あ、全部所通りでしょ。あ、全部所通り。お滝橋通り。
でも、まあ、お滝橋、まあ、まあ、まあ、うん、の、全、お滝橋通り、寄りの。
はい、はい、うん。うん。そうね。
なくなっちゃったんで、
うん。
なかなかね、ただまあ、肉屋のメンチカツは結構、ただまあ、その肉屋ならではの美味しさだったり、やっぱり店によって全然味が違うんで、
うん。
いいんですよね。っていうことを話してたときに、
はい、
もうだいぶ前だけどね、誰かに、え、じゃあどこのお肉屋さんのメンチカツが美味しいんですかって、まさに今みたいな話をしたときにね、歩き飲みしててどうのこうの、惣菜がどうのこうの、うん、どこの肉屋さんが美味しいんですかって聞かれて、言われたお礼の回答は、どうだと思いますか、こうクイズにしたいんですけど。
はい、じゃあ、はい。
はい、はい、どうぞ、今にさん。
素人がって言った。
なんで？いやいや、その理由まで言ってよ。
理由としては、やっぱ歩き飲みにふさわしいお惣菜は、うん、お肉屋さんのちゃんとしたそういうものではなくて、うん、やっぱスーパーの、あの、冷え切ったね、なんか、質素な感じ、
うん、
を持ち歩いてやるのが粋なんだっていうふうに回答した。
それじゃあ私、ただの気違いじゃないですか。
いや、気違いみたいなこと言ってるって。普段から。
しかも私、スーパーの惣菜はちゃんと電子レンジでチンしますから。
え、そうなの？スーパーで？
はい。逆に、こっち驚きですよ。え、そうなの？え、え、そうなの？って。あ、うまく出せないな。その、まさになんかこう、白痴みたいな。え、え、そうなの？って。
やめろよ、お前。白痴って言うの。
いえ、普通チンします。まあ、ごめん、もうそこ争いたくないんで。わかりました。あなたはチンしなくていいです。私はチンします。はい。違いますよ。そんなわけないじゃないですか。
はい。
はい。
なんで答えたんですか？
答えは、もっと高尚な感じですよ。もっとハイブローです。
うん。
え、それってすぐに味の美味しい、美味しくないを真っ先に出すのって、私すごい野蛮だと思うんですよね。って言いました。しかも、ちょっと若い女の子ね。20代ぐらいの女の子に言われて、なんか、俺そういうの野蛮だと思うんだよね。なんか、美味しんぼとかの影響なのかなって。
美味しんぼ。
美味しい、美味しくないとかじゃないだよな。なんか逆に野蛮だと思う。美味しい方を文化だと思っている。文化として高尚だと思っている。うん、その考え方は私は逆に野蛮だと思うな。って言って、たら女の子の方ははあ、はーい、
めんどくせえと思った
で、会話は終わりました。論破しました。論破してやりました。なかなか多分気使って聞いてくれたんだけどね。一切歩きながら食う肉屋のメンチカツなんか1ミリも興味なかっただろうけど。
そうだね、話を膨らませようとしてくれたんだよ。
どう膨らましたでしょ。
いや、膨らんでね、膨らん、
めちゃめちゃだから、その別視点もう提供したじゃん。そういう考え方。
めっちゃ感じ悪い。
本当は、そっちの方がいいことだと思ってるけど、悪いことだからねって。気づきを与えてあげたじゃないですか。
うん。
うん。ああ、はい。
うん。
って言ってましたけどね。
まあね、そうなるだろうね。うん、せっかく和やかに話そうとしてたのにさ。
まあでも歩き飲み屋でもこれから流行るかもね。いつも俺はほら、三歩先行ってますから、だいたい後から流行るじゃん。
うん、
俺のやってることね。日傘。日傘なんてやってる人いませんでしたよ。
そうだね。
私以前には。
頭がおかしくなったのかと思ったよ、
ほん
と。
俺、日傘差しててね。男の日傘ね。
日が狂ったのかと思った、ほんとに。夏の日傘の時にさ、汗だらだら流しながら吉田がさ、うん、普通のさ、雨用のさ、傘をさ。
雨の傘じゃないですよ、それなんで。そこら辺を俺がめちゃめちゃチョイスにこだわりあるに決まってんじゃん。なんで雨用の傘してくるの？え、それは調べたんですか？雨用の傘。あ、これは雨用の、あ、今里さんってパッと見ただけで傘のブランドとか雨用だとかわかるんですか？
いうのわからないです。
あ、じゃあ聖雨兼用やってたからってこと？それで雨用だっつってんの？
なんかすごいご
つい。聖雨兼用ってわかる？晴れでも雨でもさせるやつね。
はい。
うん、聖雨兼用のやつですね、じゃあ。
あ、そうですか。
はい。しかもごついってことは風とかにも強いやつね。
はい。そうだね。
うん。一応き、さ、ね、わかんないのはもういいから、人よりそういうことが分かんない、知識がないのはもう仕方ないから、それはいいから、文句言うんだったら、まず、馬鹿にするんだったら、まず、聞いて、情報を確かめてからやってくんない？
はい。
もう諦めてるから、分かるか分からないかで分からないのは。聞いて、ね。ね、えつけちゃん。ね。だって、どう思う？どう思うかな？そうやってね、何も。知りもせずに、まず文句から入ってね、はい、バカにするところから入ったら、
うん、
ね、そう言われた人どう思うかな？悲しいよね。ね、どう思うかな？えいすけちゃん、どう思うかな？
もういい、話を先に進めようよ。そうだね。日賀様早かったね。すごいね。
悲しいよね。
まだ続けるのか。あのさ、歩きのみのノートでも書いたら、
あ、ノートって何？
ノート
それはキャンパスの大学ノートに。
いや、違うだろう。小文字のノートよ。
一番、今にさん好きそうなやつですよね。
どういうこと
よ。
ね？
はい。
なんでなんで、
はい、
ノートだったらじゃん。吉田ゆうきの歩きのみ放浪記みたいな感じで。
あ、
ね、
まず本題から入らないやつね。まず一行目はまず本題から入らない書き方ね。
そうで、
あの、おじさん、そう、なんか、おじさんは、おじさんはソースつけるつけないって聞いた。私はあえて、ソースいらないですと答えた。で、二行から入って、ちょっと、あの、スペースが、開業のスペースが空いて、
うん、
で、その日私は、渋谷区なんとか町にいた。若者たちからは奥渋と呼ばれるところだ。みたいな入り方の。もうそういう文体のやつね。
うんうんうん、
あのちなみに今例に出した奥渋にある肉屋さんのメンチカツはまあ美味しいし、あとソースをつけるかつけないかちゃんと聞いてくれますね。
奥渋。
まあじゃあチキンカツのが好きなんですけどね。
はいはいはい。
はい、奥渋の NHK の近くにあるお肉屋さんね。はい。
うん、わかりました。
はい。そういうのをやれっていうことね。
そうそうそうそう。
ね。そういうのをやれって言うんだね、えいつけちゃんはね。
なんなん
でも、あれみんなが好きだと思ってるのかな？思ってる？みんなが好きだと思ってるんだよね。ノートみたいなね。そういうのがね。一番おしゃれだと思ってるんだよね。
いや、
別に。だからそう言ってるんだよね。
おしゃれだとは思ってませんよ。
一番イケてると思ってるんだよね。
いや、違う違う違う。あのさ、あれって。
でもそうじゃない人もいるんじゃないのかな。
誰だよ、お前は。
これ、ムカつくでしょ。
ムカつく。
俺の知り合いの4歳になる女の子が、ずーっと来いってくるの。ムカつかない。どう思うかな？嫌な気分になるよね？どう思うかな？
ムカつくな、
それ。才能あるよね。人をムカつかせる、
うんうんうん。
保育園でそれ、あの、聞いたんですかって。保育園の先生がそういうふうに言ってるんですかって聞いたら、いや、違いますって。自分で考えた。才能あるよね。
才能ある。
才能ある。俺の二代目。俺も自信あるけど、うん、人をムカつかせる言い方をとっさに思いつく才能は結構自信ある方だったんだけど、
うん、
ちょっと、俺の座を脅かす存在が現れたなって。4歳にして、
すごいね。強恐ろしいね。
は
い、
ええ、
ね。
で、何すか？
ん？
そんな今井さんね、あの、ノートが好きで、あと、サウナも好きですもんね。
サウナも好きですよ。
一番イケてると思ってるんだよね。
うん、思ってない、別に。
最先端の趣味。
違うんだって。体調がいいんだって、すごく。
それ体調がいいって、なんで、サウナで体調がいいって何て言うんだっけ？
え、
なんだっけ、え、サウナで体調が良くなる。なんか言い方って。
あれさ、あなたは整うことを言いたいんだ
けど。整う。 なんだ、なんだ、整う。
知らんよ。体調が良くなること別に整うって言ってるわけじゃないでしょ、あれは。
え、じゃあ何なんですか、体調が良くなることは何て言うんですか。
普通に体調が良くなるって言ってんだ。普通に体調が良くなるって言ってんだよ。新陳代謝がさ、うん、あ、ね、進んで。
いや、お風呂でいいじゃん。
お風呂とは違うんだって。
お風呂と水風呂。だから、そう。お風呂と水風呂の温感、交代浴も俺が発明したのに、めっちゃパクられたのよ。ヨッピーさんとか、あと満州吉子さん、えっと、満吉さんか。とかに、うん、後から俺の方が早かったのに。
うん。
絶対俺盗撮の盗聴器仕掛けられてると思うんだよな。
いや、それはないだろ。
おもころとかよくパクってくっからな。おもころ好きですよ。おもころ好きですよ、全然。はい、漫画読んでます。はい、はい、ショルダー片見さんの漫画とかよく読んでますから
、ね。こ、う
ん、
れも好き。はい。はい、うん、まあ。
ポツノさんとかはね、階段仲間だしね。
あ、はい、
はい。
そうですね。
はい。
まあ、仮面凸さんもね。
あ、そう、仮面凸さんだってね。そうそうそ
う。
う
ん。うん、
仮面凸さんの階段はリスナーがパクったしね。何も許してやれやってた。リスナーがパクったわけじゃなくて、あの、学校の先生で生徒から教えてもらって、それを、
そうね、
すごいいい階段だったから、両親で、このラジオに送ってくれたんだけどね。
もう
散々パクったって俺は糾弾したけどね。めちゃめちゃ謝罪のメール来たけどね、その人から。
なんかさ、ちょうどその話になったんであれなんだけどさ、
はい、階段パクリ問題？
あ、パクリ問題っていうかね、はいはい、七不思議さんの七ちゃんに、はい、この間出て、
あ、闇営業、闇営業ね。
つい最近公開されたんだけどさ、
はい、闇営業でしょ、それね。
ペディキュアの話
した。何にも聞いてないよ、それ。
え？
出るって聞いてないんだけど、その、アップされて知ったんだけど。
そのことない。
七不思議のチャンネルの、なんか、ツイッターで知った、ツイッターで知ったんですけど。
違うよ。七不思議さんが階段階に出た時あったじゃん？
うん。
あの時、帰りがけに、うん、じゃあ、あさってよろしくお願いしますね、みたいなことを、話した時に、
うん、
え、何？みたいな。あ、あさって収録なんだよ、みたいな話したよ。
それは俺にってこと？
覚えてない
の？ん？俺にってこと？
そうだと思う。
俺がその場にいてってこと？うん、
あ、そうそう、
じゃあ興味なかったんだろうな。
そうそうそう。
覚えてないけど、全然興味なかったからだろうな。
うん、
まあでも俺は別にそのマージンもらってないんで、闇営業であることには、その事実には何だ変わりはないんだけどね。
まあ、闇営業は一応置いといたとして、ね。
はい、はい、
うん。で、ペリキュアの話したんですよ。
はい。まあ新宿の風俗店で不思議な現象が起こる
話、ね。そうです。
話ね。
はい。はい、で、
だいぶ昔の話だよな。
多分君がちょうどさ、島田さんの
そうだね、島田さんのお階段巡りでも同じ話してますね。
うん、そうそう、はいはい、で結局そっちが多分先に出たからだと思うし、はいはい、確か新派でも
会社語ってる、まあ、話、うん、だいぶ昔だけど、
ね、だから俺がその話したら、うん、これ会吉田さんっていう人のパクリではないですかとか、なんかたくさんコメント欄に書かれて、すごい悲しい思いをした。
パクリって言われてんの？
パクリって言われて、なんかコメントに。会長の話とかぶってるとか、なんか、すごいなんか。
でも、いやいや、俺がまずパッと見たのは、なんか、ああ、だから、この話どっかで聞いたことあるなと思ったら、島田秀平さんのところで吉田さんがお話しされたのと同じでしたね。いいねが20ついてますね、そのコメントに。
そうそうそうそう。
でもなんか、今にさん、その別の人ね。
うん。
他の動画で吉田会長も話されて気がするけど、今にさんの話の方が具体的&リアルで怖いって。
それは嬉しいね。褒めてくれてね。
いや、パクったやつが評価されるって読んで、どうなんだ。
パクってないでしょ。俺が取材した
のは。もともとはね。
うん、ええ。
まあでももう俺のもんに、みたいな。
な
あとさ、オチが違うんだよ。それが俺は納得いかなくて。
うん。
セリフがさ、違くない？最後のセリフは。
吉田のやつ聞いてないんだけど、吉田なんて言うの？
いいなぁって。
いいなぁ。違うね。
いや、それは俺が、作ったわけではないから、
うん、
だからそれで覚えてるんだもん。
うん。
どっちかは間違ってるってことよね。今井さんなんだっけ？今井さんは、
あ、
助けてよだ、そうだ。納得いかないんだよ。
まあ、でもディティールの細かさで言ったら あの、これは認めるけど、多分あなたの記憶の方が正しいのかな、みたいな。
そうですね。大、すごい昔の話だからね、これね。
そうそう。ちょっとね、取材ノートとか取ってるわけじゃないから、ね。
絶対、だってさ、俺もだってそのさ、なんていうの？いいなぁ、ともかくとして、その店でどうなってて、どういうことだったとか、ソファーがどうだったかとかは、別に創作しようがないというか、
うん、
なんていうか、創作してもしょうがないところのディテールも、今したと結構違うんだよね。
うん。まあ、それはじゃあ私の記憶違いなのかもしれませんし、まあ別にそこのディテール、そんな大きな影響ないからね。ただ、いいなぁの方が怖いね。
でしょ？そう。うん、
それはそう思うから今後はそっちに直します
よ。またバクるのか。
パクリじゃないでしょ。
逆に言うと、いいなが俺の創作だとしたらパクリになるよね。
そうね。
うん。これはまた階段の難しいところでね。
うん。
でも、いいなで、初めからいいなだからね。その昔のやつとか見てみてよ。絶対、あの、助けて、えって俺ちょっとびっくりしたの。助けてよって。何この人助けてよって言ってるって思ったから。
あの、いいなに
直します。え、じゃあ、それさか、あれ実は階段クラブでも話しなかった？
実は階段クラブで話した。
でもどんだけお前短期間に話してんだよ。
いやだって全然時期が違うかなと思ったんだもん。
いやでも発表っていうか公表公開は大体同じ時期じゃない。
いや違うんじゃん、夏でしょ。だって多分。
ああ実は階段クラブは。
そうでしょ。
そうまあいやとはいえさ田中さんレベルじゃん話の被り具合。
まあでも、俺かなり変えてるよ。シーハナとかもすごい出させていただいてるけどさ、絶対被んないように全部ちゃんとメモ取ってるし、実は階段クラブもそうだし、だから、要は、あの番組系では、初出しだったよ。
うん、
そう。だからちゃんと、そこはオンラインイベントでアーカイブ残るやつとかもそうだけど、うん、ネタは全部被らないようにしてる。
まあ、それはだから主催者側がちゃんとやってくれって話だよね。こっちはもう、わからないんだから。いろんなところでやってるから。
まあ、でもね、タイトルが違ったりとかで分かんなかったりもするよね、多分ね。
ああ
。たまにあるもんね。
いや、だから別にあの、エクセルとかにしておいてくれて、
うん、
事前に俺たちに見せてくれるんだよ。そしたら俺たちは気づくじゃん。本人側は。
うん。うん。
あ、これ今までやってきたあなたのリストですって、やってくれれば。
まあでも自分でも管理しようよ、そこは。
やだよ。
そう。なんで？
じゃプラス5000円とかもらいたい。じゃあ。で、そのコーチンが発生するじゃん。
いや、そこは聞いてくれるお客さんの立場を考えたらさ。
だからそれ、うん、そうだよ。そのためにやるのは主催者側だよねって話
よ。え、でも会談会とかはどうなのじゃあ。会談会はある意味さ、もう、中の人なわけじゃないか。
だからそれは、指摘しなかったあんたちだよね。俺が、3と7で同じ話してたんだっけ？
いや、1とね、なんか、あの、あれだよ。
船橋の白い三角の話、
ね。アマビエの話ね。
アマビエとは言ってないんだけどね、俺は、ね。
言ってないけどね、
うん。白い三角が出たって話ね。
そう、うん、あれは、もう、なんか同じ話し始めたぞと思ったけど。それ、前話してけれって言ったら激怒するじゃん、絶対。それはそれで止めたら。
言い方があるんですね。前話してけれって、いきなり干渉こしようってやってて。それ一応一で話してるやつだけど、いいみたいな、普通に聞きたいじゃん。なんでわざわざムカつく言い方するの。
はい、はい、はい。まあまあ、でもそんなのがあったけど、で、ノートの話に戻るけど、
はい、
俺はだから最近さ、その取材のこと細やかなところとかさ、やっぱ忘れちゃいがちだからさ、
うん、
なんか、ちゃんとノートで取材ネタを書き起こすようにしてますね。
それは、あの、小文字の方のノートでですか？
はい、そうです。
あ、そうなんですね。あの、大学ノートに書いてるわけじゃなくて、
う
ん、
あ、そうそうそう。
やっぱり本題から入らないんですか？彼はビールを飲みながら、私の目の前で、その男の人は、ビールをまず一杯飲み干してから、話を始めたみたいな、まあそういう思わせぶりな。
あ、全然違います。事実を、ただ箇条書きで列挙して、今のズームでさ、うん、画面表示しながら話してるわけ。
これわざわざ公開のところで、書いてるってこと？
あ、そうそうそうそう。
なんで？
いや、なんか、これはこれで面白いじゃん。なんか過剰書きが残ってるみたいな感じで。
で、他の人も見えるってこと？
そうそうそうそう。
Google Chrome のタグであんた外貨振り替えとか外国株資産状況とか書いてあるけど、そんなところこともやってるんですか？
あ、これね、仕事でやっぱ見なきゃいけないやつなんですよ。
資本主義の犬ですからね。いや、でもまさにそういうことじゃないですか。
人の Chrome のここ見んなよ、マジで。
だからさ、普通、俺はすげえ気をつけてるからね。 こういうのをやるとき、うん、
それはそうだよ、ビジネスミーティングだったらそうするけどさ、なんか別にいいじゃん、ラジオだから。でもこんな感じね、取材対象者が何歳ぐらいの、性別が何で、在住どこ在住みたいなのと、
うん、
こういう感じね、その時小学校低学年7、8歳ぐらいでしたとか、でこれを後で料理するわけだけど、なんかこっちの方がね、記憶が鮮明なうちに、
いい料理、クロートっぽい言い方ですね、料理ですか、
料理するんだけどね。
あ、すいません、私は全然階段素人なんで、あんまりそういう専門用語使わないですね。歌舞伎で聞いた話をノートに書いて後で料理するんですね。すいません、なんか俺みたいな素人が生きて一生忘れない怖い話の語り方とか、ああいう本出しちゃって。
はい、拝読いたしまして、すごい良かったです。
あ、プロの目から見て。
あ、いえいえ、
そんな言っていただき、あ、そうですか、
さすが吉田会長だなと思って読んでましたよ。素晴らしかったです、はい、
近況を聞かせてもらっていいですか。
そうね、あとはサウナに行った時に、
ね、
サウナに行った時に、
またサウナかよ。歌舞伎のサウナですか。
あ、そうなんだけどさ、はい、
サウナこそクラスターというかね、だって本屋規制すんだったらサウナ、まあ、まあ、こっちを規制しろみたいな奴隷の理論みたいなこと言いたくないんだけど、
うん、
ただ俺まあね、サウナ個人的に苦手なんで、
うん、
頭熱くなると気持ち悪くなるんですよ、
うんうん、
あと閉所恐怖症気味のところあるから。
あ、そうなんだ。
サウナがこの世からなくなればいいなと思ってるから、それはこのコロナに乗じて小池百合子がやってくれないかなって。
感知なんだよ、
はい。
まあサウナに行った時にですね、はい、ロッカールームにいたんですよ、
うん、
でロッカールームで僕が身支度をしてるとですね、
うん、
ロッカーがもう何列も何列も並んでるんですけど、奥の暗い方からなんかボソボソボソボソ話し声がするんですね。
はい。
なんだろうと思って、そしたら独り言なんですけど、
うん、
よく聞くとなんかもう一人声が被ってるんですよ。あれ？あ、電話かとなって。
うん。
全然違うなんか音のね、なんか大きさで。
漏れてるってことで？
漏れてるのがだんだん今度なんか押し間違えてなんかいきなりスピーカー音になって、がなり始めてるんだ、相手が。わーとか言って。で、それで会話の内容が聞こえたんだけど、その多分電話取ってる人はスピーカー音のなんか戻し方がわかんなかったんだよね。
まあおじいちゃんとかだとね。
そう。で、なんだうるせえなと思ってプッて見たら、その、まあ、おじいちゃんとまでいかないけど、まあまあ、おじさんですわね。
まあ IT とか、スマホの使い方がよく分かってなさそうな。
そう。そしたら電話の相手が男の声なんだけど、やっぱり、うん、何やってんのって言ってて、おい、もうサウナいいんだよ、つって、うるせえな、つって、うん、なんか、俺何してると思うつって。
あれ、
うん。なんかもう様子が変だな、この会話と思って。はい、分かんねえよ、何やってんだよ、つって。それで、今、自分のあれを握ってよ、つって。気持ちいいことしてんだよ、つって。言ってんのね。
はい。
で、あ、そうなのかつって。
いや、綺麗よ。なんで綺麗な
んで、お前は、どうしてんだつって言って。うん、お前、寂しいんだろうみたいなこと言ってて。で、
一応、あたふたしてるわけ。
いや、なんか、普通になんか、冷静だから、なんだこれ。
ああ、もう、あ、じゃあ、あ、
はい、はい。ちょっとおかしい感じだよね。
はい。
で、うん、あとで、気持ちいいことしような、みたいなことを言ってて。
うん、
覚えて、あ、恋人かと思って、
うん
うん、切るよってプチって切ったわけ、
うん、
で何事もなかったかのようにしてるんだけど、
うん、
うわ、なんかとんでもねえもん聞いちゃったなと思ったら、うん、いきなり反対側の方からスッて暗闇の中からリュックを取った若い男の子が現れたの、
う
ん、なんかパッツンの前髪のね、
はい、
なんかちょっと背の小さい子だったんだけど、
うん、
その子がおもむろにいきなりそのおじさんの方をつかつかつかつか歩いてって、
うん、
今の電話の相手は誰ですかって。
もう。
聞くの？
3 人目が来たよ。
いや、うわぁ変なやつ来たと思って。
いや、まあその前に変なんだけどね、2人とも、ね。
で、え？何が？っておじいさんが言って、うん、今の電話の相手は誰なんですかって、うん。でも俺もちょっと知りたい。
まあ、ね、
まあね。で、うん、あ 誰でもいいじゃないか、誰だおめえはとか言って
全く知らない人なんだ。常連同士とかでもないわけね。
でもね、で、あの、どういう相手なんですかみたいなこと聞いてて、
うんうんうん、
サウナで人に話しかけてくんじゃねえよとか言って、そのおじさん、走って地下のサウナの方に行っちゃったんだけどさ、
うんう
ん、でその男の子は取り残されて、なんかそのままつかつかと、玄関から外に出てたんですけども、うん、とんでもないものを見てしまったなっていう感じでね。
まあでもほら、あの、発展場としてね、サウナが使われているっていうところが特に新宿なんかは多いですから、
うん、
そのおじさんのサウナで人に話しかけんじゃねえよっていう、そのおじさんの方がトンチンカンだった可能性ありますよね。
いや、でも変だよね、あの男の子ね。
まあまあもちろんね、その、あの、ジェンダーの、がどうであれ、あの、知らない人にいきなり、なりなりしか話しかけるのはね。
ぶしつけじゃないですか。
はい。
まあまあ、だから、あの、そうね。やっぱね、たまに、他にも、まあ、細かい話いっぱいあるんですけど、うん、サウナってやっぱ面白い人がいっぱいいてね、それはすごく、うん、あの、ネタには、ネタは尽きないですよ。
人間観察ですか。
人間観察。
それを、
よくね、
ノートに、ノートに書くんですか。
ノートには書かないよね。なんか、例えば、あの、ヤクザの人とかがさ、
うん、
それこそ、仕事の話普通にしてるしね、なんか。
うん、うん。
うん。とかさ。
全然別に人殺すとかそういう話じゃないでしょ。
さすがにそういうことは
ね。しのぎがどこ
で。あれでちょっとやばい法に触れるような話したら、うん、なんか俺の方をチラッと見て、シッとか言ってたけど、シじゃねえわと思って。
今にさんにちょっと黙ってって言ってんの。
じゃなくて、あの、俺、人がいるからって、俺の、俺が聞いてんじゃないかなと思ってた。っていうね、
うん、
話だったりとかさ、うん、
どこに行けば今井さんに会えるんですか。じゃあリスナーはどこにのサウナに行けば今井さんに会えるんですか。
あ、でも最近はいろんなとこ行っててね、うん、新宿だと有名なとこで言うとさ、テルマ湯とかあるじゃん。
もうあそこヤクザとか来るの。
あそこ
は
来れない。
あれはもう家族的なね、ファミリー向けだよね。
あとは歌舞伎町の界隈はね、うん、グリーンプラザとかあったけど、あれもなくなっちゃった
ね。あれはね、グリーンプラザは有名でしたけどね。
コリコリっていうのもなくなって。
ああ、ホリコイ。よくわからんけど。
あとは AK スパっていうのがあるね。
ああ、あるんですね。
あとは、東中の方にはアクアっていうのがね。
うん、まあアクアはでも銭湯ですよね。
あ、銭湯だけど、サウナがすごくいいんです。あと水風呂プールみたいなのがあってね。
うん、あ、うん、銭湯のサウナも、その範囲内に入るわけね。
あ、全然入ります、入ります。
でも全然文化としては違うじゃん。まあ、全然文化として違うじゃんってことでもないけど、まあ、違うじゃん。
あ、目的は違うよね。
ジャンルというか。
客層が違うと思う。
うん、違うよね。あの、サウナ、専門店というか、まあ、なんていうかね、その、サウナに特化したところと、銭湯についてるちっちゃいサウナとね。
うん、うん。あとは、そうね。そういう専門店みたいなっていう、あの、恵比寿の方とかさ、何店舗があるけど。
うん、で、まあ、休憩所とかあるようなね、ところだとね、また。
ロシっていうのがあるね。ロシっていうのがあってね。
はあ、
うん。そこはもう、本当水風呂もなくて、お風呂もなくて、
うん、
サウナと、あとは、何、冷水シャワーだけみたいな。
うん。
うん、まあ、そういうのもあるよね。まあ、そんなのは、どうでもいいんですけども。
昔あれだから、グリーンプラザとかは、ね、割と、いろいろ人が来てた。有名人とか来てましたらしいですよね、昔はね。
うん、うん、会長の
小説家とかで。いや、別にもう歩き飲みしてるぐらいですよね。
いいじゃないですか、風力で。
まあ、近況というか、あれですよね。まあ、これ、今回は映画とか漫画とか。
怪談もあるけどね。
ね、もう怪談もやるし、ながらみコンテンツとかを。話していきたいんですけども、
うん、あ、そろそろあなたはね、
そろそろあのね、用事があるんですよ。
そうでしたね。
あの、ラジオに出なきゃいけなくて、
ラジオ中に、
ラジオ中にラジオに出る、
すごいじゃん
っていうね、北野誠さんの CBC でやってるラジオ、うん、名古屋中部ですね、中部放送のラジオに出なきゃいけないんで、それがいつかかっていうと、一応10時半出演っていうことは、
はい、
今24分ですからね、
はい、
まあ、向こうもまさか自分のラジオやってるとは思ってないでしょうしね。
あの、
まあ、どうこうほら、電話出演って初めてだからさ、まあ、ラジオってよく電話出演あるじゃん。
はいはい、
私、ラジオよく聞くんで分かるんですけど、 こんなギリギリまでかかってこないもんなんですね。なんか、初めにちょっと打ち合わせとかするもんだと思ったんだけど、これ、いきなり電話取ったら、いきなり誠さんが話しかけてくるんだから、いきなり放送流れてんのかな、これ。はい、もしもしって、あれ、俺、やらせだと思ったの。やらせっていうか、もともと電話つないでて、で、電話かけた、もう放送局とかね、ディレクターとかとは打ち合わせしてて、ずーっとつながってる状態で、
うん、
で、まあ、やらせというか、電話をかけてる体で、トゥルルトゥルルル、はい、もしもし、あ、もしもし、わかりますかみたいな感じだと思ったんです。それはまあ違うと思ったんですけど、本当にそうやってんですね、ラジオって。これあんまりうちまく言わない方がいいのか。
まあでも、新鮮な話でいいですね、とっても。うんうん、じゃあどうする、ズーム一旦切った方がいい
んじゃない？いや、大丈夫、今井さんが話してる途中でぶった切るんで、もし電話かかってきたら。すごい、とっておきのエピソードトークとかしてくださいよ。
いや、それはさすがに。階段の途中とかだったら本当に悲しい気持ちになるよね、うん、なんかね。
そうだね、まあ。じゃあ、あれですかね。映画から行きます。
いいですよ。映画から片付けに行くみたいな。
ながらみ映画。
どうっすか、最近。
見てます？
見てます？
あれ面白かったよ。でもね、結構面白いの多くて、ごめん、俺ね、本当は初めに謝んなきゃいけないけど、
うん。
ながらみではないんだよな。ながらみするには面白すぎるというか。
うん。
あ、かかってきました。
はい、じゃあ、行ってらっしゃい。
あ、もしもし。はい。はい。ラジオ出演してきました。
お疲れ様です。
はい。CBC ラジオで生で聞いてた人ももしかしたらリスナーの中にいるかもしれませんね。北野誠のズバリサタデー、あの人に聞きたいというコーナーに出演してきたので、
はい、
もしラジコで聞ける方は聞けばいいんじゃないですか。ちょうどドッキングしてね、この合間に。そうするとリアルタイムで聞けますよね。今兄さんと話してて、あ、ちょっと待ってっつって。で、ラジコ、もしくはラジコプレミアムで。
鳴らして。
聞いて、そのコーナー聞いて、ここに戻ってくると、ちょうど、パズルが噛み合うという。
うん。臨場感がありますね。
まあ、そうですね。うまく喋れたのかな。こうやって私はね、ちゃんと、反省して聞き直して、次につなげるようにしてるんですけど。
はい。
見習ってほしいですよね、誰かさんにも。
そうですね。
誰のことを言ってるかわかりますか？
菅田さんですか？
まあ、菅田さんもしかり、今井さんもしかり、田中さんもしかり、あ、まあ、誰か来たよ。田中さんもまたちょっとね、言いたいことあるんですけど、本人いないと陰口になるんで、ちょっと今、宅配便持ってくるんで、ちょっと待ってください。すいません、大家さんでしたね。
ほら、どうでしたか？
ほら、トイレの換気扇を塞ぎたいといううちの妻の希望があったんで、それが許可できるかどうかを見に来ました。
なるほど。
なぜかわかりますか？
トイレの換気扇ですか？
うん。その換気扇から天井男が覗いてるって、妻が言い出したんで。
え？
っていうことじゃないですよ。なんでかわかりますか？
やっぱあれじゃないですか？ダクトを通じて。
コロナですね。コロナウイルスが。はい。今、変異株は空気感染するっていう。うん、ね、ホテル内とか、アパート内、マンション内で、換気口を通じて感染するという主張をしてまして。
うん。
まあ一応例はあるみたいですけどね、調べてみるとね。
ね。それでね。
塞ぎたいっつって。うん、塞ぎますって、塞ぎたいとか塞ぎますって言って。
うん、
で、大家さんへの対応、まあつまり尻拭いは俺がやってるっていうね。はい。まあ、とにかくそんなことはいいんですよ。
ええ、
うちの家の問題なんで。
うん。
うん。世界最強レベルのコロナ危険中ですからね。
うん。うん。
はい。まあ、そうやってちゃんとやってるんですよ。コロナもちゃんとやってるし、うん、テレビとかラジオに出演したらちゃんと見直して、うん、これは、うん、こうしなきゃなって、見返して、反省して、反映してるんですよ。
えらい。
この前もな、あ、くそーって、失敗したなと思ったのが、これ言っていいのかな、階段社さんの、あ、でももう告知してるからいいよな。 怪談社さんのほら、メーテレの新しい感じの番組、シーハナ聞かせてよのスピンオフみたいな、なんかバーで人の話を聞くみたいな、
はいはい、
金子さん出ないんだけど怪談社さんがなんかホスト役みたいな感じになってやるっていうので、だから田原かな子さんという人と共演したんですね、
はい、
怪談社さん2人、私、だから田原かな子さん、田原俊彦さんの娘さん、
うん、
なのでまあとりあえず田原俊彦さんの話はするじゃないですか。
はい、そうですね、
うん、うん、あでもどうもお世話になってますって、私もね、あのよく曲聴かせてもらっててっつって、で、
うん、
そこでシャナさんがまあ割とでも3人ぐらいわちゃわちゃって話してるときに、
はい、
あの銀ギラ銀にするわけなくとかね、
はい、
で、そのまま話が流れていったんですよね。
ああ、
わかりますか、言いたいこと。でやっぱり娘さんは娘さんで、さすがですから、あ、それ近藤正彦です。うん、で、ちょっとしばらく話が流れた後にね、
うん、
でも、本当は拾って突っ込まなきゃいけないじゃないですか。
はい、
菅津さんじゃないんだから、今井さんじゃないんだから、ああ、うん、はい、じゃないじゃないですか。あなたたちだったらそうしますけどね。
まあ、そうかもしれない。
でもね、でもちょっとね、結構ボソって言っちゃったんで、逆に俺後で、ちょっともうちょっと立てて言ってくださいよって、シャナさんにちょっと怒りましたからね。流れで、で、俺は俺で、でも、その前に、あの、あ、ごめんなさい、それはまあ、シャナさんは、もシャナさんで突っ込んでくれよってなったんだけど、
うん、
拾ってくれよって、いや、もう立てて言ってくれよって、
うん、
ちょっとした喧嘩になったんですけど、
あ、本当。
本番中にね。
でも、シャナさんは多分君にそんなことやると、はぁ、としか言ってなかったでしょ。
いやいや、まあ、それはあの、うん、分かった、次からはそうするって言ってた。
そう。
ちょっと二人ともちょっと反省したんでしょうね。
そうなんだ。
まあ、それはそれとして、私はその前にも、その、10秒ぐらい前にも、シャナさん、銀ギラ銀にさえげなくて言う前にも、ああ、お世話になってます。ジャングルジャングル、よく聞いてました。で、そのチョイスがちょっとダメだったね。で、普通にかなこさんは、あ、ジャングルジャングル、はい、ありますよね、って。うん、本当はだから、ね、あの、ハッとしてグーとか、抱きしめてトゥナイトとかじゃないのかって、ジャングルジャングルかよっていう。
うん、
だったらもっとマイナーなの出すべきですよね。
なるほど。
ジャングルジャングルが一番良くないチョイスでしたね。
そうなんですね、うん。
でもなんかとっさに出てきちゃったんですよね。
うん。
一番メジャーなの出すか、一番めちゃめちゃマイナーなの出して突っ込まれるかどっちかですよね。
まあでも。
でも台本があるわけじゃないんで、その場でね、パッと思いつかなきゃいけないんでね。
うん。うん、自分に厳しいですね、やっぱ。
まあだからそういうことを今井さんとか菅田さんは、全く反省してないで日々生きてるでしょ。う
ん、少しだけ話変わりますけども、
はい、
この間仕事の関係のとこ行ったときにね、はい、この仕事関係のところの、とある女性の社員の方が、前、うん、になんかその怪談好きだって話をしてたんですけど、
はい、
時に、あれですよ、怪談、このラジオ聞いてるって言って
くれ
た、
はいはいはい、
覚えてるんですけれども、
うんうん、
はい、聞いてますよって言って、うん、あ、聞いてくれてるんだねって話して、
うん、
今井さんより聞いてると思いますって。
ああ、じゃあ本当のリスナー
だ。本当のことだよ
ね。いやいや、あのね、ちょっとね、1回2回ちょっと聞いただけでリスナーって言ってるわけではない。
はい。
ですね。
がっつり聞いてくださってるわけなんですけど、はい、それを聞いたときにちょっと反省しましたよ、自分は。
そうそう。そういうのでもね、うん、ありますよね。ああ、ちょっとね、メールがどこに行っちゃったか、ああ、ここかな。はいはいはい。私もね、そのリスナーさんから直接聞いたっていうよりは、あ、複雑な話だな。リスナーさんから、また別のリスナーさんがたまたま偶然、
うん、
美容師さんの人が、
うん、
お客さんがたまたまリスナーだったっていう報告を、この前聞きましたけどね。めっちゃ複雑なんですけど、私の知り合い、まあ、このラジオのリスナーさんが、怪談を取材してくれた美容師さん。美容師さんはリスナーじゃない。
う
が、美容師さんと、でも、まあ、でも、まあ、最近、その階段を私取材してるか、まあ、私の存在は分かってる。
はい。
で、そこに来たお客さんが、エリートサラリーマンらしいんですけど、超エリートサラリーマンと言ってるんですけど、が、吉田さんって人に階段取材されてって、言ったら、え、ラジオ聞いてますよって、いうふうになったんです。まあ、その美容師さんは、なんかお客、まあ、リスナーのお客さんね、に階段を聞いてもらって、それが吉なんとかって、プロの人に、なんか、かえくか喋るかしてもらえるらしいんですけど、らしいんですよね。まあ、女の人なんですけどね。つけたら、うん、そのエリートサラリーマンの方が、え、もしかして吉田ゆきさんですか？すごいですよ。俺ずっとラジオ聞いてるファンですよ。って言って、なんか、だそうです。なんかすごいファンだって言ってましたよ。かっこ笑い。っていう感じで、で、まあ、これはこれちょっと、んと思ったんですけど、美容師さんのね、言い草ね。まあ、別に、美容師さんは私のファンでもなんでもないから。
まあね、しょうがないですね、わかんない
です
ね。
で、うん、ただそのエリートサラリーマンの方も多分このラジオ今聞いてると思うんですけどね。
はい、はい。
もう、なんかラジオ、吉田さん口悪いから血液型なんとかにみんな流れちゃうんですよ。
うん。
で、いろいろ話してくれました。吉田さんって口悪い人なんですかって。言ってきたんですけど。まあ、そうですね。みんな口が悪いからリスナーが血液型なんとかに流れちゃうっていう。
っ
ていう、まあみんなもそういうリスナーさんね、が危機意識持ってるんだから、もうちょっとちゃんとやりましょうって話ですけどね、リスナーの方もね。
リスナー言ってんの
だってなんでさ、このエリートサラリーマンもさ、あの、うん、わざわざ何も知らない美容師にそんな、
まあ、ね、
危機意識がある発言をしてるわけですから、
うん、
ちゃんとやれよお前ら、金持ってんだろエリートサラリーマン、エリートサラリーマンしか聞いてないですからね。一応その美容師さんは何も個人情報漏らしてないですよ、
はいはい、
念のため言っとくと、
うん、
しっかりしましょうね。今井さんも菅津さんもリスナーも、
はい、
しっかりやろう、
うん
ね。
で、映画？
そうしないとね、ラジオ消えちゃうよね。しっかりやらないと面白くならないよね。真面目にやろうね。やるよね。ちゃんと真面目にやるもんね。うん。
じゃあ。
映画ね。
映画。
はい。ながらみありました？
あ、君なんか今話しかけてたじゃん。
いや、ながらみじゃないから、本題からいきなりずれちゃうから。わざと分かってますよ。私が、え、閉めって SH って、さっき途中で切れてたって言ってんじゃないの。分かって、上で構成をちょっと変えてんの、一回。
ね、
挟まったから、違うのが挟まったから、これ構成変えられるなと思って、とっさの判断でやってんだよ。うん。だから、縦つかないでくんない？分かっててやってるから。ね。もう、いいからさ、そこは。構成に関わって来ないで。
ごめんごめん。
今、それは別にどっちが能力上かとかいう問題じゃない。二人がその構成に関わったらぐちゃぐちゃになるでしょ。鮮度を多くして船山に登るって言うでしょ。
はい。
はい。
じゃあ、進めていいですか。
はい。こういうところが本当に、マジでリスナー離れの原因ですけどね。こういうレコーダーを止めてからやらない。ここのやりとりを聞かせるのが、多分確かに心が弱ってる状態で聞くのと、本当に嫌な気分になりますからね。
まあ、そうだろうね。なんか大声出したりとかさ。吉田が。
吉田さんね。うん、あと大声は出してないですから。
いや、
じゃあこれぐらいのトーンで言えばいいんですか？
吉田
さん。じゃあこれぐらいのトーンで言いますね。吉田さんな。
殺伐とさせるのやめて。じゃあ、いくよ。あのね。
はい。
アンダーザ・シルバーレイク。
ごめんなさい。もう題名のところが。
アンダーザ・シルバーレイク。
ああ。え、スタジオ A21 じゃないですか。
うん。見ました。
え、そんなながら見なんですか？俺まだ見てないんです。それ見れんの今。
見れるよ。
レンタルでじゃないよ。
サブスクで。確かレンタルじゃなかった気がするよ。
ほう。
うん。
見れた。ネットフリ？
ネットフリだったかな、忘れちゃったけど。
もうさ、確かレンタルじゃなかった気がするよ。え、じゃあどれで見んの？
アマプラだったかな。
ね、だからもうさ、なんの、そんなのさ。あんただってメモ、ノートにメモしてるんでしょ？この一番
ノートじゃなくてフィルマークス
あ、じゃあフィルマークスね。
もう何言ってるか覚えてないです。ああまあ、とりあえずね、あれですよ、はい、イット・フォローズの監督ですね。
はい。
で、まあ、イット・フォローズのようなものを期待してみたわけなん
ですね。そうですね。同じスタジオ A21 ですし。まあ、
ちょっと全然違くてですね、むしろ、映画のゾディアックがありましたけども。
おー、あのゾディアック？
そう、ゾディアックって映画がありましたけど、はい、あのゾディアックの、はい、要は正体を、まあ、突き止めようと。一人の、やりますよね。あんな感じの作りではあるんですよ。あとは、きっと、いわゆる、LA ノワール的な、なんか、なんつうの、こう。
LA ノワール。
私立探偵じゃないけど、なんか。
LA ノワール的なゲームの LA ノワールのこと言ってんの？
なんか、ゲームもそうだし、あの世界観ね。
フィルムノワールってやるじゃん。
フィルムノワールね。
LA ノワールはそこから撮ってるんですよ。なんで限定的な意味の方を撮っちゃうわけ。
なんか LA が舞台じゃんと、大体さ。
まあまあそうだけど、大体、ね、まあ、まあ、アメリカのやつはね、ノワールのはね。
そう、はい。で、これもだから、その一人の青年が、
うん、
一目惚れした女の子が失踪しちゃって、
はい、
でその行方をずっと追い求めるっていう。
まあ、だブラックダリアなんかね、それこそ、それこそ LA ノワール物語の代表作ですよね、ブラックダリア。
うん。
はいはい。
そうそうそう。ブラックダリア名を出されてましたよね。
まあ実際の事件でもそうだし、小説。まあもともと小説ですよね、だからね。
はい。
はい。
はい、で、はい、なんか構成としてそういうふうに始まるんですけど、もう、あ、これ主人公のやつが、きっと、統合失調症かなみたいな。
ああ、なるほどね。あ、はいはいはいはい。まあまあ、それもパターンっちゃパターンですけどね。
うん、
そんなに斬新ではないですけどね。
はい、暗号とかね。
はいはいはい。
いろんな手がかりを、
はいはい、
ものすごく変質な感じで、こう、うんうん、物事を捉えながらやっていくってやつなんですけどね。うんうん、あの、大枠はそんな感じ。で、はいはい、それがだらだらだらだらずっと続くっていう感じで。
ああ、うん。なるほどね。
絡みには最適なんですよ。
あ、なるほど。あんまりぐいぐいストーリー引っ張っていく感じじゃなくて、まあ、それこそ、そういう、妄想的な、ちょっと奇怪なシーンが、こう、ポンポンポンポンポンと、こう、羅列されていくっていう感じなんですかね。
うん。あとは、あの、オマージュなのかもしれないけど、うん、もう、ビックリボースキーに、なんか、すごい似てる。作りが。
そっか。まあ、確かにビックリボースキー好きそうだね。その、そういうの作る人は。
うん。応援兄弟のビックリボースキーね。
はいはい。
なんか、あの、サイケデリックな感じあるじゃないですか。ビックリボースキーも。
うん。うん。
そんな感じなの、こっちも。なんか、すごく、
うん。うん。
だから、映像として、なんかすごい、面白い部分もあったりとかするんだけど、まあ、ちょっと、退屈なんですよね。
期待してたものとは、それ聞くと違いますね。
違うんです。
スタジオ A21 的なホラーでもないしね。
あ、全然違う。
うん。
ただ、まあまあ、綺麗にまとまってるんですよ、最後まで見ると。
うん、うん。
で、見終わった時は、そのエンドロールが上がると、うーんってなるんだけど、
うん、
一日寝かすと、ああ、でもあれはあれで面白かったな、とはなるんですよ。
まあ、ひどくがっかりするわけ、ふざけんなよ、お前っていう。
ああ、違う。
のではないわけね。
うん、あと多分すごい癖になる、あの、結構スルメ系かもしれないですね。うん、僕まで1回しか見てないですけど、これ2回目見たら、結構もっとかもっていう感じの。
え、それは、うん、ああ、あれは実はああいうことあったんだ、みたいな。とか
あっていう答え合わせっていうよりかは、うん、なんか、ああ、でもやっぱこれはこれでいいな、みたいな、なんか、
うん、う
ん。なんか思ったのと違ったけど、これはこれでいいな、みたいな。
ああ。
うん。っていうのはあるんですけど、ながらみにはうってつけですね。時間が140分か。
まあ、じゃあ、で、ストーリーがあまり進行しないと。
まあ、進行はするのだが、まあ、同じアパートの様子が何回もこう映ったりとか、うん、なんかね。うん。まあ、ちょっと単調かなっていう。ながらみって感じでした。アンダーザシルバーリック。
わかりました。私がだからね、さっきから言ってるんだけどね、結構当たりっていうのも、だから、ながらみ的には外れね。ながらみ的には外れ。面白さ的には当たりのものばっか引いちゃってて、あんまりこのコーナーで紹介する映画ではないんですけれども、まあまあ、でも、ながらみもながらみ。うん、半分ながらみかな、うん、今適してるかな。これはね、ネットフリックスオリジナルシリーズのドラマです。ザ・サーペント。
見てね。
これはね、スガッツさんにお勧めしようとして、ね、前回の収録で話そうとしたんですけど、
うん、
あいつがなんか、これからちょっともう仕事だからっていきなり切っちゃったんで、うん、あ、今からザ・サーペントの話しようと思ってたのにって、いう話なんですが、なぜスガッツさんに言おうとしたかというと、これは、とある殺人鬼の話なんですよ。
おう。
もう、ほんと黒い家みたいな。
おう。
まあ、今井さん黒い家嫌いじゃないですか。
嫌い？あ、好きだよ。うん。
映画の黒い家。
まあ、うん、そうだね。
まあ、
いいや。蒸し返さない。
まあ、はい。
黒い家みたいな感じだね。
黒い家みたいな感じなんで、うん、で、しかも舞台が、まあ、中心となるのはバンコク。
うん。
で、そこに京を構える、シャルル・ソブラジっていう男の人の話で、時代は1970年代の前半。
うん、
だちょうど日本人が海外旅行するようになる前のヒッピームーブメントが、まあ、ビートルズとかを起点として盛り上がって浸透しきったあたりかな。はい、だから、つまり、欧米の若者たちが、こぞって、それこそね、タイ、バンコクの方に遊びに来たり、まあ、深夜特急みたいな旅行、
うん、
自分探しの旅行とか、あるいは、まあ、チベットの寺院に、ね、行ってみたりとか、ヨーガを習いにインド行ったりとか、しているのの、まあ、前世紀っちゃ前世紀の時代ですよね。
うん、
そういう若者たちをだまくらかして、殺して金品を奪う、
うん、
ちょっとうちを入れよっつって、バンコクのね、郊外にある、まあいい感じの、結構フランス人の、フランス系の人たちが住んでるようなマンションに誘って、カニエクラブだったっけな。カニエクラブっていうマンションに誘って、で、オリジナル調合の薬を飲ませて、ウベーって入っちゃうんですよ。みんなそれ飲むと。
うん、
結構魔法の薬みたいな感じで、うん、で割と雑に殺していくんですけど、
はいはいはい、
でも雑に殺しても結局そういうほら自分探しのヒッピー系の若者とかだし、
うん、
まあこう言っちゃうんですけど当時のバンコクなんで、
うん、
全然バレないんですよ。
まあね、
うん、
科学捜査なんかもまだ出始めたばっかなんですね。
だし、警察とも一応癒着してるんで、といってもがっつり癒着してるわけじゃなくて、交通課の偉い人と、の娘と付き合ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、が宝石商なんで、なんか宝石の輸入がメインの仕事。で、かつそういう詐欺と、まあ、強盗殺人。で、稼いで宝石、を輸出入とかで、まあ、やってるという。だ表の仕事は宝石商のフランス系、フランス人、国籍はフランス人だけど、
うん、
まあインド人とのハーフかな。
うん
うん、だから、が、シャルル・ソブラジっていう主人公で、でその相方のパートナーとなる、まあ、恋人の人はこれはがっつりフランス人の。
うん、
元モデルみたいな美人の女性。
うんうんうん、
で、もう一人、それはがっつり黒人系なのかな。まあ、インド系かな。インド系がごめんなさい。インド人ですね。がっつりインド人の、
うん、
若者の三人でガンガン殺しまくったりしてるんですけど、まあ、話はそこで終わらないですけど、だんだん8話で完結するんだけど、まあ、5話、6話、7話あたりからだんだんその彼らの関係もまた変わっていくんですけど、
はい、
でそれが悪い方の、まあ、シャルル・ソブラジの主人公グループで、で、それを操作していく、まあ、いい方の主人公がオランダ人の外交官、
うんうんうん、
バンコク在住のと、その、まあ、外交官グループみたいなのの他のベルギーの人とか、あとその奥さんだったり、
うん、
主人公の奥さんだったり、あとはそのシャルル・ソブラジのそのカニエクラブっていうマンションにの隣人、まあ、近くその同じマンション内に住んでるフランス人夫婦だったりが、
うん、
だつまり警察じゃないんですよ。警察が追うわけじゃなくて、別に全然警察とは関係ない 外国人としてバンコクに住んでる、まあ、外交官だったり一般人の人たちがこうマジで殺されそうになりながら調査していくんで、それはそれでスリリングなんですよ。
うん、
で警察だったらある程度安心感あるじゃん、
うん、
主人公は警察側だったら。そういうわけでもないんだよ。でかつ主人公のそのオランダ人の外交官は多動症なんですよね。
うんうん、
すっごいもうカチャカチャカチャ動いてる、もう、もう登場シーンからしてもう、外交官だから自分の車あるんだけど、バンコクだから渋滞多いじゃないですか。うん、ああ、もういい、もうちょっと歩いていくっつってバーンって車降りて歩いていくの、途中ザーって雨に降られて、で、結局その、外交官たちが集まる場所にたどり着いた時には車の方が早く来てた。っていう、
うん。
まあ、吉田君的には親近感の湧く人じゃないですか。多動症ですぐ歩くって言い出す。
はい
うん、その面白いですよ。普通に面白い。でやっぱりほら、うん、そうそう、外国の旅行のする若者たちがひどい目に遭う。しかも黒い家っぽい、すっごくまあ、だからハンニバルレクターみたいな鮮やかな感じじゃなくて、本当嫌な感じの小物、
うん、
悪い小物が。嫌な殺し方していくっていう、雑な殺し方していくっていう、サイコ、サスペンス、ホラー的なものなんで、スガッツさんとその奥さんみたいな、バンコクで遊んでるあいつらは、バンコクとかね、あのパタヤとかで遊んでるあいつらが、まあ、殺されるんだろうなっていう、ぜひお勧めしたいなって。だから、うちの妻とかもめちゃめちゃ面白いって言った。
あ、本当。
やっぱりホステルとかそういうの大好きなんで、
あ、いいね、
若い外国人。そうそう、
うん、
でかつまあバンコクのバンコクの感じが好きな人たちはね、うってつけると思います。
いいですね。
はい、ただまあだからね、普通に面白いし普通に怖いんで、
うん、
まあ、特に最初の方は怖いね、めちゃめちゃ本当黒い家みたいな感じで、やっぱこういうものの流れとして、まあ、8話完結とかそんなに長くはないんだけど、中盤超えるあたりからだんだんほら、犯人グループの人間関係とか感情とか、どうしてそう、こういう人生になったのかとか描かれていくじゃん。
そうだね。
で、大体、犯人側もちょっと追い詰められていくから、犯人側に立ってサスペンスの感覚を覚えたりするから、だんだん、ソブラジの方にも好きになっていくじゃん。
うん。
ああ、だって俺もザ・ボーイズとかもう完全に今、ホームランダーが一番好きだからね。
ああ、わかる、でも。
ね。第1話のあの絶対悪みたいな、
うんうん、
なんかこいつ早く、早くこいつぶっ殺されねえかなと思って見てるうちに、早くこいつ痛みやってぶっ殺されろよと思ってたら、だんだんあっち側の方が好きになっていくからね、逆に主人公側がちょっと、あ、こいつはちょっと共感できないって感じになっていくし、
うん、そうだね、
うん、ホームランダー最後ね、あのシーズン2だと今
最後ね、
最後ね、千釣り恋って終わるからね。
そうだね、
あの精子ドピューって入れて精子に当たったら死ぬんだろうなって
、
ね、スーパーマンみたいな全部強いからね、あいつね、
うん、まあ、わかる。でもそういうなんかね、うん、心理の変化もあるような、
だからまあそのやっぱりまあそれは多分作り手側スタッフ側の拡大解釈だろうけど、やっぱりそのソブラジもインド人とのハーフで差別されてただろうし、あとその助手のインド人の若者とかもそうだろう。だからその有色人種としてその白人の若者たちをガンガン搾取される側の、ね、立場として搾取する側に復讐しているから罪悪感もそんなになかったんじゃないか的な、まあ、そういう背景とかねあったりもするし、うん、でもね、やっぱり実話なんで、これ
そうっすね、
実際あった話なんで、なので最後が鮮やかには終わんないですよ。
まあ。
うん。でも、あ、そうなんだ。最後そうなったんだって。変、別に、超バッドエンドとかそういうことじゃなくて、
うん、
あ、そういうことになったんだって。でも、逆になんでそんなあったんだろうっていう。
うん。
だから、この結末は、それこそ実話を元にしたやつじゃないと描けない。創作でこれやったら、え、なんじゃそりゃっていう感じになる。でも実際、ソブラジはそういうことになってんだから、しょうがない。で、まだ生きてるんですよね。
うん、
まだ生きてるみたい、
うんうんうん。
あるところで。
言わないで、あんまり。
あ、じゃあ、P 入れるんで、今井さんには全部言いますね。
やめろ、ほんとに。ほんと許さねえからな、マンダロリアンの件は。
マンダロリアンの件。ああ、ごめんなさい、間違えたの俺、あ、はいはい。今井さんにあれだよね、スカイウォーカーの期間、全部話していいよって言ったもんね。俺がマンダロリアンのオチを全部話した。そう、スカイウォーカーの期間、全部話していいよねって言ったら、だけど、あれ夜明けでしたね。
そうだよ。
そう。放送を聞き直して気づいた。でも今井さんもその時指摘してなかったよ。
いや、もう、細かいことよりもショック受けてたんだ、俺は。
見ましたら、マンダロリアン、最後まで。
誰目だろ。
いやいや、それはいいじゃん。見たんでしょ。
本当に。
どこにぶち切れてるの？
絶対に、鮫島さん許さない。
な、あいつな。
許さない。うん、
で、また、証拠りもなく、ファルコン&ウィンターソルジャーの最後のうちの最終回、そうなるんだっていうのを、思いっきりネタバレしてましたからね。画像付きで。
ちょっとさ、誰か注意してよ、ほんと。ほんとに。
いや、ね。
やばいって絶対。
やばいよ、あいつ。
テロリストかよ、マジで。
まあ、俺は見てないかったし、まあ、それはどうし、ね、迷ってた。
見ようとしてるから絶対言わないで。
ああ、でもなんか、結局なんか、アベンジャーズの残りカスだろ、みたいな風に思ったけど、意外と面白いらしいね。
ひどい言い方だね、それも。
あれも、あれほら、なんかロボットみたいなやつと超能力少女のカップルの話とかも。
うんうん、
あれもなんか意外と面白いらしいね。結構、サイコホラー的な、
うんうん。うん。まだ2話までしか見てないけどね。
うん。それがだから、ああ、そういうことなんだってなってくるわけでしょ。でもそれも俺、鮫島さんついてから大体わかってるから、どういう設定か。教えてあげようか。
見て。
俺、1秒見てないけど、鮫島文書で、鮫島文書で。
しょ
大体分かってるから、真相を。
本当にやめて。もう、鮫島さんフォロー外そう。
そうだよね。ブロックかミュートしといた方がいいと思うよ、マジで。見てないんだわ。
ねえ、ネタバレされるの、ちょっと怖いわ、それは。
まあ、だから本当にあれだよね、ラジオとかでもよくあるようなさ、映画の全部喋っちゃうみたいな。うんまあ、全部喋んなったらまだいいんだけど、うん、一番最終回の一番いいオチだけを言う、つぶやくっていうね。
うん
うんうん、まあでも、そうですね。ザ・サーペントはじゃあ、勘弁してやるけど。うん、でもまあ別にネタバレとか意外、なんか別に、そういうことじゃないけどね。
うんうん、
そういうどんでん返しとか、
うん。
うん。そういうことじゃない。から別に、ネタバレしようがしまいがあんま変わんないけど。
そうですね。
うん。
あれですかね、ネットフリックスオリジナルの、
うん。
楽園の夜っていうのを見ましたよ。
はい、名前は聞きましたけど、それなんだっけ、どれだったっけ。
パク・フンジョンって監督さんのやつでですね、
はい。
アクアを見たとかで有名な人です。
ああ、はいはいはいはい。
結構バイオレンスものとかね、
ええ、
あとウィッチっていうのもありますけど、彼の作品では。
うん。
楽園の夜は、まあ、このパク・フンジョンさんもそういうバイオレンスもの多いですけど、なんかね、本当最終島？
チェジュ島ね。はいはい。
の、が舞台になるんですけど、まさに、北のブルー、うん、あと沖縄のソナチネの韓国版みたいな感じ。
うんまあ、チェジュ島が舞台だったらまさにそういうことになるよね。リゾート地だし。
うん、なかなかそういうバイオレンス、闇社会映画としては面白いんですけども、うん、まあ、どんでん返しがあるわけでもなくですね。
うん。まあ、ソナチネみたいな感じですからね。
そう。淡々と暗い、青い雰囲気で、
うん、
進行していく。うん、では、お家もお家で、まあ面白かったですけども、うん、うん。なんかこう、最後の方でやっぱバイオレンスが爆発するんですが、うん、そこは本当にグロいっすね。なかなか、うん。うん。で、それまでは淡々と進む感じでして、会話劇みたいなのもやっぱ多いし、なんか、うん、なんだけど、うん。まあでも、ながらみ的な感じでもありました。
2時間11分、ちょっと長いしね。
うん。
まあでも長くないとあんま意味ないけどね、こういうタイプの映画は。
ね、
90分できちっと、プログラムピクチャーとして、娯楽作として終わらせるタイプだと90分ぐらいがちょうどいいけど、
うん。
ある程度雰囲気見せるにはね、世界に一回浸らないといけないからね。
うん。
ながらみですけどね。
そう。 淡々と料理食べてるシーンとかね、あったりとか。
それは、うん、で、こっちも皿洗いしたりとか。
皿洗いして、
料理食べたり。
多分こういう話するなって予測して。
いや、だからそのさ、韓国映画の予測すんの、あんたさ、いや、すごい嫌な感じで自分で気づいてないかもしれないけど、次こうなんだろうなって。
韓国映画に限らず、でも大体あるじゃん、そういうのなんかさ。うん、例えば、あれよ、続けていっちゃうけどさ。
はい。あ、ちなみに吹き替えはあるんですか？
あるんじゃん。
え、吹き替えで見てないの？
うん。
よく流れ見できない。あ、もう大体ハングル語、もう、なんとなくわかるようになってきました。
あ、いや、あれでもセリフが少ないもん、やっぱ。
ああ
。北のやつ。あ、これ多分銃撃つんだな、みたいなとかね。
うん。
これ多分、サウナの中で今から包丁取り出してぶっ刺すぞ。
だからそのさ、バイオレンスの流れはいいんだけど、セリフはわかるんですか？
わからないです。
セリフは、はい。
まあでも、なんとなくわかるとこはあるけど。まあ
でも、なんとなくわかるもんな。うん、で、もっと言うとザ・サーペントとか、だからさっき言ったように、あ、ザ・サーペントというか、ザ・サーペントは、
うん、タイ語だよね。
うん。は？
え？
違うよ。まあタイ語も出てくるけど、まあ、バンコクを舞台にして、フランス系の人たちが主人公で、かつ、まあ、あとオランダ系とか。
うん、
なんで、まあ、英語は喋るけど、結構フランス語ばっかの会話になるわけですよ。でも昔はほら、そこでさ、なんでこの人フランス人同士なんで英語で喋ってんのっていうのはあったけど、あるけどさ、昔の映画とかだと、今はさ、さすがにそういうホワイトウォッシュみたいな、イングリッシュウォッシュみたいなのはなくなってるから、フランス語で、うん、でもやっぱりなんか聞き取れる、だんだんわかるようになってくるね。だからそのなんていうの、やっぱりフランス語圏で作ったフランス語の脚本じゃないから、
うんうんうん、
やっぱ簡単な、大学で2回で、第2外国語でフランス語取ってきたらだんだんもう、
言ってること分かるかな、分かる。
発音もはっきりしてるし。っていうところありますね。うん。
ね、
まあ、なので、そういう意味でもながら見にはあまり適してないんですけどね。結構だから、日本語吹き替えあるんだけど、半分ぐらい吹き替えじゃなかったりするんで、
うんうんうんうん、
フランス語のシーンとかね、
あ、いや、格好みたいな感じで吹き替え、結局テロップ出るんだよね、
うん、で声が変わっちゃうしね、やっぱり声と録音の感じが変わっちゃうじゃん、
あ、
声優さんのかスタジオで撮った声と、まあ、同録で撮った役者の声が切り替わる、やっぱちょっと切り替わっちゃうから、まあこれはね、え、字幕で見た方がいいかな、初めから、
うん、なるほどね、
はい、で楽園の夜の次は
山田洋次監督の
学
校